北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。いやマスター、今日もよろしくお願いします。
はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。
まあ昨日からですか、はい、映画のシャーロックがね公開になってるんですよ。
シャーロック、はいはいはい、
ご存知です？
宇宙海賊？
違います。それはハーロックですね。
違いますか。
どうしようもないとこからボケてますけどね。
オグリーシュンが声を当ててる。
え、なんだっけ。
ハーロックですよ。
あ、そうか、そっち。実写版見てないからな。
いやいやいや、 CG のなんか
CG でやってるんですか。
はい、はい、CG アニメのやつ
です、ね、違うんですよ。そうじゃなくて、はいはいはい、シャーロックっていうね映画が、はは、公開されてるんですよ、はい、でこれもともと NHK の海外ドラマでやってましてね、はまあ、いわばこの現代のイギリスで、はい、まあ、ホームズとワトソンがいたらっていうような形なんですよ。
シャーロック・ホームズなんですね。
そうです、シャーロック・ホームズのシャーロックなんですよ。
あ、じゃあ主人公は犬だ。
今日は飛ばしますね。
まあ、たまにはね
NHK つながりでね、
はいはい、
もう分かんない人には分かんないからもう。
いつもですからね。
いやいやいや、はい、でね、まあ、はい、でこの映画に関してはまさにその、はい、なんていうかオリジナル の、 その当時のイギリスが舞台になってるんですよ。
そうですね、
そこが面白いところなんですよ。いわば現代劇として、まあ、成功して大人気になったドラマが、はい、まあ、映画で、まあ、なんていう先祖返りといいますか元の設定でということなんですけども、はいはい
は
い、
ベーカーストリートでしたっ
け。いや、まさにね、はいはい、そうですよ。昔ね、ちょっと早速脱線しますけど、シャーロック・ホームズの冒険っていうドラマ昔やってましたよね、 NHK でね。
やってましたね。
露口さんが確か声が出てたんじゃないかな。あれがすごい。
そうでしたっけ。そう、
そこまではさすがに露口茂さんだったような気がするんですけどね。
うん、
うん、いや、そうじゃなくてね、で、すごい人気があるんですよ。で、女性ファンも多い、映画、ね、ドラマなんですけどね。
はい、
まあ、はっきりとはね審査されないんですけどね、うん、緩やかなボーイズラブの匂いがするんですよ。
うわ、
いやいや、うわーって思うじゃないですか、
はいはい、
でもね、あんまりね露骨じゃないの、匂わす程度なんですよ。
なるほど。
で、うん、決して何かそういう露骨な描写があるわけでもないし、
はいはい、
そういう風に、まあ、本当に、ね、ほのかに香る程度の要素なんです、
うん、
でね、もう一つ今やってるアニメで、はい、昭和元禄落語心中っていうアニメ今やってるんですよ。
お
ー、ご覧になってないです？
それはちょっと分かんない
ですね。あ、本当ですか。これも今結構人気のアニメなんですけどね、
はい、
これもねはっきりとは示唆されないんですけど、やっぱりどこかねボーイズラブ的な匂いがするんですよ。
ははは
でね、なんていうんですかね、本当にほのかに香る程度なんですね。
うん、
うん、なんかなんていうのかな、彼女ができたりとか、まあ、奥さんができたりもするんだけれども、うん、そのなんていうのかな、まあ、この落語心中の方の師匠と弟子の間に、うん、なんかその特別な絆というか不思議なそういうものを感じさせる、
なるほど、
という感じなんですよ。これがね、うん、今ねものすごい僕の中でね癒しになるんですよ。
あ、そうですか。
うん、なんとも言えないこうねほのかなボーイズラブにね癒される自分がいるんですよね。なんだろうと思ってね。でね、最近ねいろいろそういう漫画もとかアニメも増えてましてね、ほのかなボーイズラブ、うんうん、ボーイズラブっていうのもちょっと大げさなぐらい本当にほのかな感じなんですけどね、
うん、
うんうんうん、でね、グルメ漫画でね昨日何食べたっていう漫画もある。あ、
名前だけは。
あ、本当ですか、
はい、
これもね、まあ弁護士やってる人と美容師さんのゲイのカップルがね、
はあはあ、
同居してて、でいろいろご飯を作ったりするような漫画なんですけどね、
うん、
これも別にそういうなんかねえげつない描写とかがあるわけじゃないの。本当に日常系のノリで、はい、自然体でこう2人のおっさんがね、うん、同居してると。
なるほど。
でいろいろおいしいものを、作ったりするんですけど、
うん、
この漫画の面白いのはねリアルに年を取っていくんですよ。 だからそのゲイで同居しているカップルが、ね、どんどん年取っていく。だから、うん、片方の人がね髪が少し寂しくなったりとかね、うん
はいはい
うん、髪を染め始めたりとかね、
うん、
そうで、あとやっぱりねいくつになっても独身で、まあ、2人ともかっこいいわけですよ。でいつまでも独身でいるわけです。で片方はカミングアウトしてるんだけど、うん、片方はカミングアウトしてないんですよ、うん、だからなんであの人結婚しないんだろうみたいな風に言われるっていう、そういうなんか妙なリアルさもあってね、
うんうんうん、
でもね、うん、その漫画の雰囲気自体はすごいなんかこう緩やかな感じで、
はい、
まあグルメ中心の漫画っていうこともあるんでね、
うん
うん、すごいねなんかこう癒されるんだな。
そうですか、うん、
まあ一回見る機会があればね、はい、ぜひちょっと落語真珠、これも漫画ですけどね原作は、はいはい、あるいは昨日何食べたもねおすすめしたいんで、
うん、
マスターもし見る機会があったらね、
はい、
感想でも聞かせていただければなと思いますけどもね、
はい、
で今日はね、はい、この後、ゲストの方もお呼びしてね少しディープなトークになっちゃうと思うんですけども、
は
い
は
い、
うんうん、
え、どっか途中で寝ないで
分かりました
聞いていただければと思いますので、
は
い
は
い、
あのまぶたにね目を描いて頑張ろうと思います。
全くやる気感じませんけどね、ま、じゃあそういうことで今日もよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、本日も始まったわけでございますけれども、
はい、
先ほど閣下の方からね、今回はゲストということで、
はいはい、
お話がありましたが、
はい、
そのゲストをお呼びする前にですね、
はいはい、
実はちょっとお便りが、来ておりまして、そのお便りをですね、
はい、
ご紹介したいと思います。これタイムリーなねお便りだったんで。
お、なるほど、
はい、で、いただいたのがですね、天ぷら内藤さん、まあ、天ぷら内藤と読むのがいいんでしょうけども
はいはい
もうね、うん、我々の放送にぴったりな、
うん、
お名前をつけていただいたり
するような
感じがありますが、
はい
はいはい、で、お便りなんですが、
はい、
毎回楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第4回では金色のホリコマンダー、これスーパーファミコン用みたいなんですけども、これを、白くするまで使い込んだ幼少期を思い出しました。
剥げるんだよね塗装がね、
う
ん、
そういうのがね、うん、汗がねついちゃってね、はい、で、リクエストとしまして非電源系のゲームのお話もお聞きしたいかと思います。
ほう、
ボドゲ、TRPG、TCG、 TCG っていうのはトレーディングカードゲーム
なんですかね。そうですね、はいはい、
はい、などなどよろしければお願いいたしますということで、お便りをいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、まあ、
そんなわけでね、
そうですね、
はい、今日は、まあ、実はねお便りをいただく前から、
うんうん、
まあ、ちょっとそういう話もしようかっていう話がね、
そうなんです、
その間ではあったんですが、
そうなんです、私ども言うてもね、ゲーム趣味カテゴリーのポッドキャストなんですよ、
う
ん、
そうですね、
だゲーム趣味のところクリックしないと出てこないんで、
うんうん、
やっぱりね、ゲームの話もしないとねこのカテゴリー追い出されるんじゃないかと思ってます、ね、そんなことはないでしょうけど、はいはいはい、まあ、ということでね、はい、今日はゲームの話でも、TRPG のね話を少ししたいと思ってまして、
はい、
今日はね2人目のお客様ですね、このポッドキャストではね、
そうですね、
TRPG 結構ね詳しい私の馴染みの友人をですね連れてきましたんで、はい、ご紹介をしたいと思います。はい、自堕落斎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。紹介に預かりました、はい、自堕落斎と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、TRPG 歴もね、私よりもあるのかな、同じぐらいなのかな、結構たしなんでいらっしゃる方なんでね、
うんうん、
いろいろ面白い話も聞けると思いますんで、
はい、
マスターもねぜひチャチャを入れるなりしていただいてですね
はい、はい、
はい、と思ってましたんで、まあ早速なんですけどね、じゃあこの TRPG ってなんじゃろなっちゅうことでね、うん、この辺の話を、まあ、最初に自堕落斎さんにはね少しお話ししていただこうと思うんですけれども、これ実際どういう遊びなんでしたっけ。はい、
そうですね、映画の E.T. の、導入部分で、うん、主人公のお兄さんたちがやっていたゲームっていうのが、15年ぐらい前の定説の説明でしたね
この例えねよく聞くんですけどね、まあ今通用しないねなかなか
見たことない人たちいっぱいいるでしょうからね。
うん、でしょうね。
窓を見て E.T. が降りてきてるっていう時に、うん、バックでお兄さんたちがやってるテーブルゲーム、
うん、
がテーブルトークっていうので、
一瞬です
それでっていう感じもあるんですけど、
はいはいはい、まあ言ってみればその、まあ、RPG に T がくっついているわけですけれども、まあ、いわゆる RPG っていうのは我々もね、それこそドラクエだとかファイナルファンタジーでおなじみだけれども、まあ、元をたどせば、ロールプレイングゲームと、
うん、
役割を、まあ遊ぶ、まあ、ごっこ遊びっていうんですか、まあ、うん、それに一定のルールを設けて、まあ、机上で遊ぶからテーブルトークでロールプレイングゲーム、略して TRPG ということで、うん、まあおなじみの方にはねこれでよくわかるかと思うんですけどね、なかなかね実際に触れたりしたことがない方にはね、なんともこう難しい説明ではあるんですけども、うん、まあこの辺もおいおい今日語っていく中でね、お話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
で、まあ非常に TRPG 全般の話となるとね、本当にもう多岐にわたりましてね、なかなか収集がつきませんので、今日はですねその中でも特に、文庫版のね TRPG について主に語っていこうと、このように考えてますけれども、
うん、文庫版っていうのはどういうその意味なんですか？
つまりですね、 TRPG というゲームっていうのはもともとはどちらかといえば、うん、ボックスに入っているゲームなんですよ、
う
ん、
そうですよね、
うん、だからマスターもご存知かと思うんですけども、例えば、うん、ダンジョンズ&ドラゴンズ、まさに ET で、子供たちが遊んでたのこのゲームなんですけども、
D&D ってやつですね。
そうですね、いわゆる D&D、はい、これはまあミスタラとかね、アーケードでも世界観はおなじみの方もいると思うんですけれども、うん、
アメリカ号ってやつですね。
ちょっと違いますね。
あ、違いました
っけ。いや、まあ、アメリカ号ですね。
だいぶたどたどしいからね、ベルトスクロールアクションからダンジョンズ&ドラゴンズをご存知の方も多いかと思うんですけれども、まあ、あれなんかですともういわゆるものボックスにあってましてね、うん、で中にもう一通り遊ぶため の, ツールが入ってるわけですよ。例えばルールブックはもちろんですけれども、ダイスであったりとか、あるいはキャラクターシートであるとか、うん、そういうものがもうね一通り入ってるので、まあ、ボックスさえあればもうすぐにでも始められるというものなんですけれども、まあ、文庫版 TRPG というのはつまり、まあ、文庫本の体裁を取ってるわけですから、基本的にはまあもうルールブックのみ、
うんうん、
で、
なるほど、
遊ぶために必要なものは例えばキャラクターシートは文庫の閉じ込まれているものをコピーして使ってねとか、うんうん、ダイスは自分で用意してねといったような、うんうん、そういうものなんですよ。
なるほど、
うんうんうん、まあでこのね TRPG 文庫版の TRPG っていうのは、まあ日本独自のねものなんですよ。
うん、そうなんですか。
うん、まあそもそもね文庫っていう半径が、まあ岩波文庫が、まあ、発明した企画なんですけれども、
あ、そうかそうか、う
ん、そもそもその、ね、文庫っていう体裁自体もまあ日本オリジナルだし、まあ、それに TRPG を落とし込んだっていうのも まあまさに日本の発想ということなんですよ、うんうん、で、まあ、そうですね、少しね古いところから話をしますと、まあ本当に初期の、ね、文庫版の TRPG ですとトンネルズ&トロールズっていうゲームの、ね、ルールブックが出てるんですよ。これがね
T&T ってやつですね。
そうですね、 T&T、はい、1987年ぐらいですかね、社会思想社っていうところがね現代教養文庫っていうのは出してましてね、でね、はい、そこが出してたんですよ。これはちなみにジダラクサイさん遊んだことあります？
イベントで1回だけ遊んだことあります。
おー、これはね結構遊んだことない人も多いと思うんですよね。ダイスをね結構ジャラジャラ使う、
6面体のサイコロをいっぱい使うんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
でよくなくすんです。
うん、ねそう
本当に10個の6面体ダイスをテーブルのとこにガチャガチャガチャってな投げ込むとかするので、
そうそうそうそう、だからねまあちゃこちゃいんでダイスが、私もね 2,3 回あるかな、これはねダイスがねあっちゃこっちゃいくんですよ、もうでね、でこのトンネルズ&トロールズが多分日本で発売された文庫版の RPG の、走りだと思うんですけど、これはねもともと実はねアメリカでもねペーパーバックで出てるんですよ。ペーパーバック版っていう、まあアメリカでいう文庫ともちょっと違いますけども半径の小さい本でね実は出てたんですよ。 だからね、そこにもしかしたらヒントを得て文庫に落とし込んだのかなっていう気がするんですけども、まあそんな先輩の話をさておいて、その2年後にはね、いよいよ不死身ドラゴンブックからソードワールド RPG というシステムが登場します。これはマスト聞いたことないですか、ソードワールド。
いや、名前だけは、
名前だけは、
はい、う
ん、多分ね、これジダラクサイさん日本で一番売れた TRPG になるんですかね、やっぱりこれは。
そうですね、日本で一番売れた RPG だと思います。
うんうんうん、まあ、本当にこれはまあ、ブームになったんですよね。うん、でこれからね、いわゆるその国産の TRPG が非常に花開いていくような、まあ、まさにその最初に出てきたような作品でしてね、なんだろうな、不死身書房っていうね、まあ、角川の子会社的な会社がね、不死身ファンタジア文庫はマスターもご存知ですよね。
知ってます。
うん、そこの不死身書房がね、不死身って言うとね、もう一つエッチな漫画いっぱい出してる出版社もあるんですけど富士を見る方のね会社なんですけど、で、ドラゴンブックっていうレーベルで文庫を出してましてね、そこでシステムを発表したんです。1989年かな。でね、これはジダラクサイさんもよく遊んでるんじゃないですか、これは。
そうですね、おそらくゲームマスターの経験200回ぐらいしてると思います。
おー、すごいな、はい、僕もこれはゲームマスターやったことないです。ゲームマスターっていうのはいわゆるそのなんていうんですかね、ジャッジをするというかルールを判定したりとか、まあプレイヤーを、まあ、まとめたり、その冒険を導いていくような立場の語り手なんですけどね。そうそうそう、これやっぱりね、本当私もいっぱい遊びましたね。私はね、兄がね TRPG 好きだったんですよ。で結構ねキャラクター、もうこれ人が集まらないとできないから、ね、人が足んなくなるとね、私一人で遊んでるところを呼び出されてね、おいお前ちょっとやれよって言われてね急に駆り出されてね、なんかキャラクターお前この役なって言われてね、させられたりとかしたんですけどもね。ソードワールド RPG はね、多分、うん、遊んでたりとか、あるいはね、まあ後で話しますけどリプレイ読んだことがあるとかね、あとはまあ小説もノベルも出てましたからね、不死身ファンタジア文庫、結構親しんでた方も多いような、
そっちの方を読んでたっていう人は何人か知ってます。
うんうんうんうん、そうだと思います。でこの、まあ、文庫版の RPG、この後もいろいろご紹介しますけれども、いわゆるね、文庫版の RPG の、じゃあ先に聞きますけど、メリットデメリットってマスター何だと思います？
まあ、メリットはおそらく手に入りやすいってことでしょうね。
あ、それはもちろんありますよね、うん、はい。
まあ、デメリットとしてはやっぱりそのボックスと違って用意しなきゃなんないものがいろいろあるから、
うんうんうん、
その辺がまあめんどくさいっちゃめんどくさいのかなとは思いますけど、
う
ん
うん、そうですよね。私もね、まあ、マスターもジダラクサイさんも、まあ、どちらかというと地方住まいなもんですからね、ボックス型のね TRPG ってね、手に入れるのは本当に至難の技だったんですよ。
うん、あんまり見たことないですよね。
うちの方だとね、模型屋さんがね、隅の方にねひっそりと置いてた感じなんですよ。
うんうん、
ボードゲームとかと一緒くたにされてね。
うんうん、
うん、でね、そういう中、まあ、文庫という形を取ったので、まあ、いわゆる書店で流通ができたと。で本屋さんでもう見かけて手に取って、なんだろうこれと思って、こうそこから TRPG の世界に入り込んだ、迷い込んだ人は多分ねいっぱいいると思うんですよね。
はいはい、
うんうん、ジダラクサイさんはソードワールドとの出会いって覚えてます？
ソードワールドの出会いはですね、実は僕の場合は、先祖返りでソードワールドに出会ってます。
ほうほうほう、というのは、
まず僕がTRPG にこう知り合ったきっかけというのが、友人がこう学校の休み時間に小説読んでまして、
うん、
からかい半分で後ろから朗読しちゃったんですよ。
ほう、
それまあフォーチュンクエストだったんですけど
、はい、懐かしい深澤先生、
もうバッチリ覚えてますけど、で、はい、そしたらお前うぜえからとりあえずこれ読んどけって言われて渡されたのが、ロードストーセンキリプレイの一巻だったんです。
うわ
ー、で、まあ、いや読んでみるかってベーっと見たら、あ、面白かった、じゃあ次の巻貸してっていう話になって、で、そこから僕が初めてやったのが、ロードストーの、コンパニオンの方です。 分かることだけ分かってください。
文庫じゃないやつね。
同じ世界観で、もっと広い世界があるよっていう紹介をされて、その友達と一緒にやり始めたのがソードワールドです。
今ロードスト戦記っていう言葉が出ましたけど、ソードワールド RPG っていうのはこのロードスト戦記と世界観を同一にしてるんですよね。
はい、そうです。
マスターはロードスト戦記はご存知ですもんね。
アニメの方で、
はいはいはいはい、可愛かったですね、ディードリッド。でロードストっていう、まあ、島が舞台じゃないですか。
そうですね。
あれのね、北側にねアレクラスト大陸っていうのがありましてね、まあ主にそのソードワールドの冒険の舞台となっているのはそのアレクラスト大陸なんですよ。
なるほど。
だから信仰する宗教とかそういう部分も含めてね、非常にこう設定がよく似ていると、ドイツの部分もあるということなんですよ。じゃあダラクサイさんの場合はソードワールドから入ったわけじゃなくて、そのフォーチュンクエストからロードストー経由でソードワールドに帰ってきたと、
そういう形になります。
でも、結局フォーチュンクエストとかも、もちろん文庫本ですから手に入りやすいし、私の学校でもねよく休み時間読んでる人とかいましたけどね。
はい、ただまあ、フォーチュンクエストの TRPG はなかなかの苦行ですけども
私も遊んだことありますけれども、
あれはなかなかレベルの高いシステムなんで、
そうですよね。はい、で、さっきねマスターが手に入りやすいけどいろんなものを用意しなきゃいけないって言ってたじゃないですか。
はいはい。
で、ソードワールドってでもそういういろいろなデメリットを補うようないろんな工夫があったと思うんですよ。どうです、その辺はジダラクサイさん何かこう思い出とかあります、こういう部分で工夫してるよなとか。
そうですね、TRPG って、判定をサイコロで行うんですね。これ昔からある方法で、はい、確率を求める場合はサイコロを振って何々以上とか何々以下が出れば成功という判定をするんですけれども、その際にですね、元祖のこの欧米のスタイルで言うと4面ダイズ、6面ダイズ、8面ダイズ、10面ダイズ、20面ダイズっていうのが、使うんですよ。
まあね、お目にかからないですけどね。
4面とか8面とか10面とかって売ってないんですよ。
売ってない、
なかなか手に入れる機会がない。
マスター持ってます、4面ダイス。
いやないですね。
巻き菱ですよ、巻き菱
です。
要は静止面体ですよね。
そうです、はい、そうです、
ピラミッドですね。
踏んづけると痛いのよ、これが
痛いですね、あれ。
で要はそのコロコロって転がすとその尖った部分が上に来るじゃないですか。
来ますね。
どこの目を見ると思います？
自分の方向いてるやつとかでいいんじゃないですか。
自分の方だってそれ卓を囲んでるんですよ。だって他の人から見たら違う目が見えるじゃないですか、正面に。
いやでも自分が振る番で振ってるんだったら別にこっち向いてりゃいいんじゃないかと思うんだけど。
なるほど。じゃあそのあたりはジダラクサイさんに説明していただきましょうか。
投げますね。実はですね、4面体大図っていうのは、1面に対して、数字が3つ書いてあるんです。お互いの頂点の真下のところに数字が書いてあるんですね。
ああ、なるほど。
で、転がって、その頂点から真下に見える数字っていうのは全部同一になるようになってます、どこの面を見ても。その目が、出た目ということになります。
なるほど。
はい、一番最初は本当に混乱しました、これどうやって見るんだろうって。
だから卓を囲ん丸く囲んでても誰が見ても1から4までどの目が出たかは分かると、
なるほど。
そうなんです。まあ逆に、12面体とか20面体っていうのは、まあこれはマスターも想像すれば分かると思うんですけど、全然止まらないの。
まあだんだん9に近くなってきますからね。
そうです。コロコロコロコロ転がっていくんですよ。
まあ、最強の100面体大図ってのがあるんですけど、
ゴルフボールみたいなやつね。
もうゴルフでっかいゴルフボールなんで、一応真上を見るんですけども、止まらない上に真上がちょっといまいち分かりづらい時とかもあるんで。
そうなんですよ。
完全にこう趣味アイテムでしたね、100面体大図は。
僕はねあれ持ってます、液体が中に詰まってて、ちょうど炙く目1個分の炙くが上に来るダイスを持ってるんですよ。要は見やすくするために、ね、 まあ、いずれそんなダイスっていうのは、まあ、当時はインターネットもないですし、地方にいるとなかなか手に入らないわけですよ、まずお目にかかんないと、うん、で、その点、まあ、ソードワールド RPG っていうのは6面体ダイス、もうそれこそお父さんの麻雀セットを開ければダイスが2個入ってるわけですけども、それで遊べちゃうと、
うんうん、
そういう工夫があったんですよ。
なるほど、
うん、あともう一つはね、やっぱり文庫っていう半径のデメリットがあるんですよ。
お、
つまりどういうことかっていうと、大きな半径の本じゃないので、その世界観とかキャラクターとか、うん、大きなビジュアルで楽しめないっていうね。
あー、なるほど。
そういう弱点もあるんですよ、
うんうん、
でね、これを補うべく、まあ主要な文庫版の TRPG にはですね、うん、まさに母刊というべき雑誌があったんですよ。
母刊、
母刊、
うん、はは
タイム母刊じゃないですよ、
はいはい
すいません例えばソードワールド RPG に関して言うと、うん、最初にフォローしていた雑誌はドラゴンマガジンっていう雑誌でした。
うん、
ドラゴンマガジンってでもね、もともとは別に RPG のフォローをする雑誌じゃなかったんですよ。
ほうほう、
うん、さっきも言ったように、富士見ファンタジア文庫っていうライトノベルのレーベル、古いね歴史のあるライトノベルのレーベルがありますけど、どちらかというと、はい、あれの母刊の雑誌なんですよ。
うん、はいはい、うん、
要はドラゴンマガジンに連載されていた小説がその後まとまって富士見ファンタジア文庫で出るとかね、
うん
うん、例えば風の大陸とかは確かドラゴンマガジンに連載じゃなかったかな、
うん、はい、そうです、うん、ドラゴンマガジンに連載されてました。
うん、それがだんだんとソードワールド RPG とかもフォローするようになった。そうですよね、ジダラクセさん。
はい、そうです。
うん、
もともとソードワールド その小説世界観を出すために、小説という形で出版されてるんですね、短編がいくつか、
うんうんうんうん、
それを、ドラゴンマガジンの方で掲載していて、じゃあ、今度、プレイ内容を、乗っけようかっていう形でリプレイというのが出てくるんですけども、
は
い
は
い
は
い、
そうですよね。あとはね、よく覚えてるのはね、よくね正誤表が載るんですよ。
はい、エラったってやつですね。
そうですね、まあ、今でもよくゲームなんかでもありますけども、まあ、一度こう発表するじゃないですか。するとこういろいろねルール上明らかな誤りとかね、齟齬をしきたす場合があるんですよ。
ああ、なるほど、
うん、どうもこことここのルールは矛盾してるぞとか、
うん、
あるいはやっぱり基本的にもうゲームマスターが管理のもとにプレイヤー同士が役割を演じて喋りながら遊ぶゲームなんで、
はい、
こういうシチュエーションの時どうすんだみたいなことがねしばしば起こるんですよ、このゲームは、
うんうんうん、
そういう時にこういう場合はこうしてくださいっていうような、まあ、アフターフォローを、ね、雑誌でするっていうのがよくあったんですよ。
はあ、はあ、なるほどね、
うん、でね、このソードワールドと、まあ、ドラゴンマガジン、まあ、後に RPG ドラゴンっていう、ドラゴンマガジンの増刊から独立した雑誌ができるんですけどね、さまざまな、ね、TRPG に必ずその母刊となるような、ね、雑誌があったんですよ。
なるほど、
うん、例えばそうですね、何がいいかな、まあ、不死身ドラゴンブックでいうとマギウスっていうシステムがソードワールドのちょっと後に出るんですけども、
はい、
これとかも多分 RPG ドラゴンでフォローしてたんじゃないかな、確か、
うん、そうですね、これは RPG ドラゴンで一応フォローはしていたんですけども、こういうシステムそのものはすごく単純だったので、
うんうんうん、
どちらかというと、こういう遊び方もあるよ的なサポートの仕方をしてましたね、マギウスは。
あ、なるほどね、
はい、
あとはそうですね、他社でいうとガープスですよね、ガープスベーシックかな、
はい、
うん、これはコンプティークかな、コンプ RPG か、が、母刊になってましたよね。
これはそうですね、うん、コンプ RPG が、母刊になっていって、
うんうん、
そうですね、ここじゃないコンプ RPG じゃないとガープスは扱ってなかったと思います。
うんうん、ガープスベーシックは角川スニーカーから最初出たんですよ、いわゆるライトノベルのレベルですね。で、うんうん、後にそのスニーカー G 文庫っていうのがスニーカー文庫から独立したんですよね。で、そのスニーカー G でも同じものが出たんですよ、ガープスベーシック。それはね、よく覚えてる、まあ、なんていうのかな、面白いんですよ、角川スニーカー文庫自体もちょっとマニアックな話ですけど、角川文庫の青帯っていうところから独立してるんですよね。 マスターも角川文庫で機動戦士ガンダムっていう小説が出たのを覚えてますかね。
原作というかアムロが死んじゃう、
そう、はいはい、アムロが死んじゃう方の、はい、小説です。あれは
G3 が出てくるやつですね。
そうです、はい、あれはもともと角川文庫で出てたんですけども、うん、で角川文庫の青帯っていういわゆるちょっとそういうアニメとか、まあ、うん、なんていうんですかね、そういうジュブナイルなのかな、ああいう方面の方から出てたんですけども、さすがに角川文庫のブランドで出すのはいかがと思ったのか、後々にそこからスニーカー文庫が独立するんですよ。でスニーカー文庫からいろいろ RPG 関連の方も最初出たんですけども、またそこから独立してスニーカー G っていうレーベルを立ち上げて、主に角川はスニーカー G 文庫で TRPG の、フォローをし作品を出していくということになるんです。あともう一つだけ触れておきたいのは、電撃関係ですね。電撃ですとね、電撃ゲーム文庫っていうのがあったんですよね。でそこで大岡方針っていう、作品が出ました。これも時代草さん遊んだでしょ。
これは遊びましたよ。もう私マスター専門でしたけど。
おお、
はい。
で、
そうですね、一応作品に触れておきますと、はいはい、これは中国の、作品である方針演技をなんとなくこう遊べるような仙人対戦のゲームになっております。で、電撃ゲームで今回は取り上げないんですが、はい、文庫版なので、はいはい、もともと電撃には、クリスタニアっていう大看板があって、うん、それと、まあ、ツートップという形で大岡風神というのが出てるんですけど、大岡風神の方は、文庫で出ているのでこちらで紹介させていただきました、
うん、そうですね。でこれは、電撃アドベンチャーズという雑誌ですね、メディアワークスが出てましたから出てましたけどもが、まあ、フォローしてたということで、まあ、先ほど言ったその文庫のデメリット、いわゆる世界観とかキャラクターのビジュアルイメージを派手に演出しにくいというところはそういう雑誌がフォローすることで補っていたと、そういう仕組みだったんですよ。
うんうん
うん、ね、この辺がねやっぱりうまく噛み合って、まあ、今ね今紹介した会社ことごとく今角川になりましたけどねことごとく角川になっちゃいましたけども、まあ、当時は会社として分かれてましたしね、うんうんうんうん、そうそう。あとはそうですね、例えばマスターもコンピューター版のウィザードリーはよく親しんでたと思うんですけども、
はい、
アドバンストウィザードリー RPG というのが出てました。
はい、
これはねログアウト冒険文庫ですね。
はい、
うん、で
ログアウトは知ってます。
ログアウトは読んでました。
はい、
はい、
なぜか知ってる。
アスキーアスペクトのブランドですけどもね。
そうですね、
うん、ログアウト冒険文庫もね結構 TRPG を出してたんですよ、うん、私がよくマスタリングしてたのはね放課後キタン RPG とかねやってましたね。九月姫さんが表紙のね、これは時代草さん知ってます。
知ってますけど、
はい、
なんでそんなマイナーなところに行くのかなってこれ TRPG っていうマイナージャンルの中でも相当マイナージャンルなんですよ。
そうですね、まあ今はねホラー TRPG ってクトゥルフの呼び声、まあ、今呼び方が違うのかな、クトゥルフ神話 RPG っていうのかな、まあはい、まあ、だいぶ流星を極めてますけれども、まあ同じホラー系でもだいぶテイストが違う TRPG なんですよ。もう全然ね関連の、ね、本が出なくてね、サプリメントもリプレイも本当にマニアックなんですけど、これはねよく僕は遊んでました、好きでね。ということで、まあ、各社そういうね雑誌を母刊としながらねいろんな作品を出してたんです。これが大体、うんうん、1900ソードワールドが89年ですけど90年代の大きな動きなんですよね。
そうですね、
うん、でその頃ねちょうど私とかジダラクサイさんはね中学生ぐらいだったのかな、どうですかね、ちょっと、
年がバレるんでね、まあ、ところですけども、
まあ、いずれ小中学生ですよ。で当然ね、お財布にも優しいわけですよ、文庫版ですから、
うんうん
うん、やっぱり、ね、ボックス版の TRPG ってねなんだかんだ言ってやっぱ高かったですからね。
そうですね、
そういう意味で言えばね、うん、まあ、システム自体はもう1000円未満でも手に入りやすいますしね、
うんうんうん、
すごい、買いやすかったんですよ、
うんうん、
それやっぱりねそれで本当にだいぶ地方にね TRPG が普 及したんじゃないかなという気もするんですけどね、うん、でやっぱりこの文庫版の、ね、TRPG でやっぱり欠かすことができないのはね、あのリプレイ集の存在なんですよ。
リプレイ集、
うん、これがではどういうものか、じゃあジダラクサイさんに少し聞いてもいいですかね。
私に聞きますか。
聞きます聞きます。
そうですか。そうですね。これは何と言えばいいかな。実はちょっと考えてた言葉があるんですけども、
うん、
それがこれに果たして適してるかどうかはわからないんですけども、ニコニコ動画という、動画投稿サイトによく上がっているゲーム実況に近いものです。
うんうんうん、
ゲーム実況動画に近いものです。うんうん、これは何でかっていうと、この TRPG を遊んで、その、遊んだものを記録しておいて、それを、文章に書き起こして本にして出したものですよね。
うん、なるほど。
はい。
まあですから、なんていうのかな、その実際に RPG を遊んでいる人たちの、まあ、会話の記録なんですよ、もう元というかね、うんうん、そのゲームマスターがいて、プレイヤーがいて、うん、で、まあそれを記録してるんですね。で、実際にどういう判定でどういうことが起こったとか、あとはゲームマスターのがこういう設定を説明したり、物語を進めていったっていうのが、そのままト書きのような形になってるのが、うん、まあ、リプレイなんですよ。でね、私はやっぱ思うんですけどね、まあ一つライトノベルの、ね、源流の一つがこの TRPG のリプレイにあるんじゃないかなと僕は思ってるんですね、
はあは
あ、うん、というのは、まあ、どこから、ライトノベルっていうのはいろんな議論がありますけども、うん、一つ大きなターニングポイントだったのは富士見ファンタジアから出ていたスレイヤーズだと思うんですよ、
はあは
あ、うん、まあ、その前にもいろいろね、宇都の巫女とかありますけども、はい、いわゆるそのアニメ的なビジュアルで会話が中心でね、まあそういうファンタジー的な世界観に根ざしたような作品ということで、一つ、まあ、大きな指標にはなると思うんですよ。で、これが出たのがね、1990年なんですけれども、先ほど言ったソードワールド RPG のね、リプレイの第一集、盗賊たちのラプソディっていう作品があるんですけれども、これがね、1989年に出てるんですよ。
1年前ってこと
ですね。そう、スレイヤーズが出るね、1年前にもう出てるんですよね。いわばね、宣伝をつけてるような感じじゃないかなという気がしてるんですよ、
うんうん、
で、このリプレイっていうのはね、本当にいっぱい出ましてね、私の周りでもね、 TRPG 自体は遊んだことはないけれども、リプレイはね、もう好きでよく読んでますっていう人も結構いるんですよね。
あ、その気持ちは分かりますね。
分かります、
分かります。はい、さっきも言いましたけど、うん、ログアウトっていう雑誌を僕読んでたんで、
はいはい、
まあメインの目的はちょっと違ったんですけどね、
はい、
でそこにいくつかそのやっぱり TRPG のリプレイが毎回毎回載ってましてね、
うんうんうん、
それはやっぱり読んでて楽しかったですよね。
うん、うん、そうそう、で読み物として本当に楽しめるし、なんていうのか、ある種の小説はまた違うライブ感もあるんですよね、やっぱり、
うんうん
うん、でこのリプレイがね、なんでこんなに普及したのか、そのあたりをね、ジダラクサイさん聞いておきたいと思うんですよ。どう思います？
ものすごいざっくりとしたこう質問ですね。
すいません。丸投げみたいになっちゃってますけど、
はいはい、まずそうですね、じゃあリプレイがこうなぜ生まれたかっていうところから軽くさらっておきましょうか。
はいはい、お願いします。
そうですね、まずリプレイを出さなければならなかったという理由があるんですけれども、
うん、
文庫版で、ルールを出しました、
はいはい、
ソードワールドなり、まあ、ガープスなり出しました、
うん、
買いました、
うんうん、
何かの間違いで、
うん、
読みました、わ、
うんうん、
からない、
まあそうなりますよね、
はい、これただの文章の羅列なので、本当に、
うん、
ルールの解説とデータ、うん、データデータデータっていう風になっているので、果たしてどう遊んでいいかがまずわからない、
うんうん、
なるほど。
本をトンって読んだとしても、これはね、本当にそうだと思います。
確かに
絶対にあれだけ読んでやろうっていう気にはなれないと僕は思います。
そうですね、私も実際やっぱり導入っていうか、無理やり引っ張り込んでくれた人がいたから自分でもゲームマスターやるようになりましたけど、まああれ読んだだけでやろうと思う人はいないかもしれない。確かに、
そうですね、そういうのがもともとこう、まあ、取って取ってくれる人も少ない中で、さらにそこからやろうっていう人間って多分本当に100人に1人いるかいないかぐらいだと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、
で、それをさらに一人ではできないので、
うん、
最低4人ぐらいは集めないといけないので、
うんうん、
そんなのもう無理じゃないですか。
ね、
そうですね、
はい、
まあね、当時インターネットでもあればよかったんですが
全然、ね、まあなかった時代ですからね、うんうん、何しろコンビニすらまともになかった時代なので、
うん、
実はあの文庫版についているあのキャラクターシートっていうのは、
はいはい、
あの倍率をかけてやってくださいっていうものなので、
うん、
そのキャラクターシート揃えるのすら実は結構めんどくさかった時期があったんです。
あ、うん、なるほど。
コンビニのコピー機がないので、
うんうんうん、
コピー機がある家に頼んで、あの文庫版のやつを、まあ、A4 なり何なりに倍率をかけて作ってもらわなきゃならなかった時代があったもので、う
んうんうん、僕あれですよ、あのセッションで手書きのキャラシー持ってきたやついましたよ。
あ、
何枚も。
わかります。
もう涙が出る努力ですよで、まあ本当に大変なんですよね。そう、
そうなんですよ。で、そうなんですよ。で、あの遊び方をどう普及させていけばいいかということを考えたときに、グループ SNE の社長であるあの安田さんが、
はいはい、
みんながやっている風景をこう文章に起こして、
うん、
あの伝えることができれば、それはあのやり方とかどうすればいいかっていう雰囲気だけでも分かってもらえるから、
うんうん、
でもちろん読み物としても面白かったので、
うん、
であの普及するんじゃないかということで、
お手本ってことですね。
はい、お手本です。まあ、あのこういったのはハウトゥー本みたいなもんです、
うんうん、
これどうすればこういう風こういうのができますよっていうそういうことなんですよね、
うんうん、
であのさっきカッカも言ってたんですけれども、上の人たちがやっていれば事前に教わるので、リプレイとかがなくても ある程度その伝承されていくんですね、やり方が、
うん、
ただ、日本ではそんな文化がなかったので、
そうですね、
はい、
そうなんですよ。まあ、私はね、兄貴にね、最初はねダンジョンズ&ドラゴンズですよ。もうね、いつもねマジックユーザーをやる人がいないんですよ。もう何だってね、ダンジョンズ&ドラゴンズのね、もうレベル1のね魔法使いの弱さといったら、もう最初のね初期ヒットポイントがさっきあのマスターに説明しましたけど、4面ダイス1個なんですよ、うん、初期ヒットポイントが。ということはどういうことかっていうと、
うん、
どう頑張っても最初のヒットポイント1から4の間なんですよう
ん、うん、
でね魔法も一発打てればいい方っていう、1回の冒険でっていうね、
うんうん、
だから1回のそのプレイングが例えば3時間なり4時間であったとしても見せ場1回、あとはお荷物みたいな、
うんうん
うん、もうね誰もやりたがんないわけですよ。そうすると私がね呼ばれて、兄貴の友達たちにね、おちょお前ちょっと魔法使いやれやとやらされて、いつもなんかゴブリンとかオークにプスッと刺されて死ぬっていう
ちなみになんですけども、先ほどカッカが言った通り、マジックユーザーのヒットポイントは1から4の間なんですよ、絶対に1レベルの間、
うん、
で出てくるゴブリンとかの攻撃って 1D6 なんですよ。
わかるでしょ、う
ん、は最大で6ってことです
よね。最大で6なんですよ。どう頑張っても5、6出されたら終わりなんですよ。
即死ってこと
です。そうそう、うん、もう一発当たったらもう命を覚悟しなきゃいけないっていうか、高確率で死ぬっていうね。
なるほど。
もうね、まあ後々ね強くなればね、本当に他のファイターとかをね凌駕ができるパワーは得られるんですけど、まあそこまで生き延びませんよね。まあそんな苦労もあったんですよ。
レベルが上がりにくいことで有名な、
本当にあのね面白いんですよ。持ち帰った財宝で経験値が決まるんで、
うんうん
うん、結構今聞くとね若い方びっくりするんですよね。その何、持ち帰った財宝で経験値決まるのみたいな、そんなシステムなんですけど、まあ本当にこのねリプレイっていうのはね、とっても私も当時魅力的に映りましてね、自分もねこういう風に遊んでみたいなとか思ってね、実際にやったりしてね、で当時はあれですよ、カセットテープですよ、カセットテープにね録音して書き起こしてね、それこそ同人誌みたいにしてね配ったりとか、そんなこともよくやりましたね。もうとにかくね面白かった。でロードストセンキーもね、確かジデラクサさん、もともと言うとダンジョンズ&ドラゴンズのリプレイが発端なんですよね、確かね。
あれは一応トンネルズ&トロールズのルール、
あそうでしたっけか、
あると思いました。あれは D&D じゃなかったと思います。
いずれそのね、あのリプレイのまあ設定とかキャラクターが元になって、あと追っかけるようにして小説ができてきたっていうね、 そういう経緯があったと記憶しておりますよ。
そうですね。
うん、
一応なんか、ロゴロス当選記っていう一巻が出てたか出なかったかぐらいに、そのリプレイっていう形で、キャラクターを、トンネルズ&トロールのやつで、ルールで作って、やってみて、
うんうんうん、
あれコンプティークに乗っけたのかな確か。
うんうん、コンプティークじゃなかったかな。
に乗っけて、反響があって、
うん、
それで一応ロードス当選機 RPG っていうのができたんじゃなかったかな。
うんうんうん、まあ本当ねリプレイがここまでなんで普及してね、もうすごい一時はね。結構うちの方でもね本屋さんの一角を占めるぐらいあった時期もあるんですけれどもね、なんでかなっていろいろ思うんですけど、日本の場合はその TRPG がまあ普及する前にね、まあ、例えばドラクエであるとかうんうん、ファイナルファンタジーであるとか、そのコンピューター RPG がねもう普及してたんですよ、一定のもうそういう状態でね。だからねかえって TRPG はねいろいろ工夫しなきゃいけなかったっていう側面はあると思うんですよ。うん、どう考えても一人で遊べるドラクエとかファイナルファンタジーに比べて敷居は高いですからね、
うん、
だからそういう時にさまざまな工夫をしていくという中で、例えば文庫版でいろいろサプリメント資料集を出したりとかシナリオ集出したりとか、あとは今話してますリプレイを出してね、まあ、プレイの一つ参考になるような物語を提供したりとかね、いろんな取り組みができたと思うんですよ。で結構ね今にして思うとね、そういうなんていうのかな、いろんな、まあ、創意工夫、コンピューター RPG のイメージをなんとかねこうこじ開けていくっていうところでいろいろ面白い取り組みがあったのがね、この当時の TRPG の文化だったんじゃないかななんていうふうに思うんですけれどもね。ジダラクサイさんはでも今でも遊んでるんでしょ TRPG。
いや一応老害ですけどね。
いやいや何をおっしゃいます、やっぱり
やってますね。
うん、
あの当時の時って、もう、はにわさんも覚えてると思うんですけど、ドラクエのショックがもう、頂点に来た後だったんですよね。
ほうほうほう、
あのソードワールドの発売とかが。
うん。
3以降なんですよ。
うん、そうそうそう。もう3が出ちゃってた。
出ちゃってるんですよ、
うん。
で、ロールプレイングっていうゲームは、ドラゴンクエストであるという図式がもうできてるんですよ。
なるほどね。
はい。でも、実際は逆なんですよ。
ですね。
はい。
うん、
テーブルトークがあってそれは一人でできるようにという形でコンピューターゲームが生まれて、
うん、
その中で、まあ、ウィザードリーが出てきて、
うん
うん、でそこから、堀裕二さんたちが、ドラクエを生み出して日本に RPG というものを普及させたんですけども、
うんうん、
それがゆえにですね、日本の TRPG はドラクエドラゴンクエストという枠組みを壊さない限りはドラクエのパクリだっていう風に言われてしまう。
うん、そうそう、まあその辺はね、堀裕二さんとかあの辺の本当のあの遊び人の人たちが、
はい、
いろいろやってきた挙句、まあファミコンでそれを簡単にしたドラクエを作ったっていうのがね、当時は知られてなかったですからね。
はい、もうそれはそれでものすごい偉大なことなんですけども、
うん、
おかげでものすごい足かせを負ってしまってですね、
うん、
本当に大変だったんですよ。一部の、公式の書籍にもあるんですけども、日本人が書いたのも丸分かりなんですけども、コンピューターゲームが先でテーブルトークが後っていうふうに書かれてることもあるんですよ、
うんうんうんうん、
本の中に、うん、違う逆逆って、
うん
うん、でそんな時代の中で、まあ、要するにリプレイっていう形でこういう風に遊ぶんだよっていうのがこう出てきたのが、まあ、リプレイの意義かなっていう風には思うので、う
ん、そうですね。リプレイってね結構海外ではあんまりこんなに、ね、独立してポンポン出たりすることってないんですよ。せいぜいねルールブックの巻末の方に、まあ、本当に雰囲気をつかむだけとかルールを理解してもらうためにちょこっとついてるとかっていうのはまあよくあるんですけども、
うん、
リプレイだけがね何作もシリーズを重ねて出てくるっていうのは本当に日本独自の現象でね、だからこういうところにもあるし、そのコンピューター RPG が先に普及してしまった日本のね、なんていうかな、ある種のこう TRPG 勢の頑張りとか工夫のね、跡が見えるのかな。でもそれをこうとても楽しんで消費してきた世代がね、 後々に例えばライトノーベルの作家になったりとか、あるいはその TRPG のゲームシステムのデザインをするような人が出てきたりとかね、そういう、うん、各方面に人材を出していることも事実なんですよね。
なるほど、
うん、だからそういう意味で見るとね、非常に面白い興味深い文化だし、今本当に、まあ、一時ほどのブームではないですけれども、ライトノベルがレーベルがこんなにいっぱい出てきてね、本当にもうライトノベルの、まあ、文芸全体の売り上げからしても結構な割合を今占めるんですけれども、うん、まあ、その一つの源流がこの TRPG のリプレイじゃないかなと僕も思ってるんですよ。
うん、
うん、ちょっと駆け足でしたけれどもどうです、ここまで聞いてマスターもいろいろなんかちょっとは分かっていただけましたか。
うん、そうですね、まあやっぱりね、一回じゃ足りないね
だと思ったよ、
ね、一生懸命いろんなもん削ったんですけど、
だいぶね、うん、ここに至るまでね、こう端折りながらやってきたんですけど、
いや、またやりましょうよ。
いや本当にそうですね、
うん、だから例えばね、そのじゃあ例えば D&D とね、
うん、
T&T とね、うん、まあ GURPS でもいいですよ、
うん、
じゃあ何が違うのっていうところの話とか、
うんうん
うんうん、例えば D&D がこういう欠点があってそれをまあ直したものがあってとか、そういう話もちょっと聞きたいなっていう気がするんでね、
あ、
まあ、
それ
だと、
ね、
まあ、文庫本って話にはならないかもしれないけれども、
うん
うん、またそういうのもちょっと聞きたいなと思いました。
そうですね、また今日はね本当に俯瞰的な感じでね捉えてしまいましたけれども、個々のね作品もねもう深読みしていくと本当に面白い話もできますんで、その時はまたジダラクサイさんを呼んでね、ディープな話もしていこうかなと思っております。
そうですね、
はい、ということでジダラクサイさん、愚者の宮殿初来店でしたけども、いかがでしたでしょうか。
そうですね、基本的に気楽で良かったですかね。
あ、良かったです。もうなんかね、はい、マスターもいつも気楽なんですよ。私ばっかり一人ね緊張してね、なんかドキドキしながらやってるんですけど、
だからカッカがずっと喋ってんだろうなと思っていや、あんまり差し込めなくていいから楽だなと思って、
いやすいません、うん、いつも喋りすぎだなと思って反省しきりなんですけど、
うん、いやこのおじさんね喋り好きだからね
しょうがないですね、
うん、もう喋らしておきゃいいやっていう
はい、ということで少しずつ私も皆さんのお話を引き出せるように、はい、頑張りたいと思います、ということでね、TRPG 会次回も、まあ、またいつかやりたいと思いますんで、その時また、ジダラクサイさんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、というわけでですね、今日はゲストに、来ていただきまして、
はい、
なかなかね興味深いお話をしていただきましたけども、
そうですね、
はい、またですね、冒頭で、天ぷら内藤さんの、
はい、
お便りを紹介させていただいたんですが、
ええ、
実は今日はですねもう一通お便りが来ておりまして。
あ、そうですか。
はい、
ありがたいですね。
こちらの方もですね、
はい、
非常にこうなんて言うんでしょ う, こう情熱を込めてですね、すごくこういろんなことを書いていただいた、
うん、
お便りをいただいたので、
はいはい、
はい、ちょっと紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、ですね、この方は勝元さんという方でして、
うん、はい、
実はこの勝元というのはですね、
うん、
北海道では超有名な、
僕は聞いたことなかったです。
はい、飲み物のね名前をつけてる方で、う
ん、発音は勝元なんですか。
勝元ですね。
勝元じゃないんですね。
はい、勝元ですね。
ありがとうございます、はい、ずっと勝元だと思ってました、
はい、で勝元さんのねお便りをちょっと紹介したいと思います。
はい、お願いします、はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、私は32歳になる男です。この度は初メールなのですが、ガーディアンに苦戦しながら一気に6階層まで潜らせていただいたので、
はい、
好きですね、
好きだね、
それぞれの、階層の感想を送らせていただきますということで、はいはい、いただいております、はい、でまず、地下1階、伝説のオーガバトル、私も大好きなゲームです。私もカッカさんと同じく必要以上にパーティーを育てて進む派なので、
うん、
カオスフレームには苦労しました。
うん、
同じように進めてロマサガでは苦労しました。
うんうんうん、
ぜひ、 続編であるタクティクスオーガの回も楽しみにしております。
なるほど、
はい。地下2回、アイドルマスターおよびアイドルゲーム会、私はアイマスに関しては最近、デレマスを友人の勧めて始めてみて、まあ、僕と一緒ですね、
うん。
元来音ゲー好きなのでハマってしまい、今では向井匠、ヤンデレって書いてますけど、うん、このヤンデレはあのヤム方じゃないですね、ヤンキーの方ですね、
はい、ヤンキーですね、はい、
ヤンキーの方ですね、
晒し巻いてる方ですね、
はい、はい、そうです、はい、でこの向井匠さんが大好きになってしまいハマっております。閣下のナムコスターズボケはニヤニヤしてしまいました。
よく聞いてますね
ピノのとこですね。
そうですね、あのくだりだ、
はいはい。お二人の過去のアイドルゲーム話面白いです、
はい。
私が印象に残っているのは、プレイステーションの天空のレストランと、プレイステーション2のスペースヴィーナスです。
あ、ファミコンの話ばっかりだったからな、はい、その辺まで行きませんでしたけど、
両方ともにハロプロ好きな自分には面白いゲームでした、
はいはいはい。
タレントゲームでマーシーのプリンセスがいっぱいを触れなかったのは賢明な判断だと思います
触れちゃったじゃねえかよあえて触れなかったのにお便りで紹介されていくというね、はい、なるほど、ありがとうございます。
はい、で、地下3階ですね、はい。私は北海道、網走市出身なので、はいはい、あのマスターの落花生巻きやお菓子巻き、うん、共感いたしました、
うん。
やっぱりそうなんですよ、北海道
ね、北海道ね、
はい。うん、鬼は外で、外は、落花生で、うん、福は内、で内側は、お菓子を巻いてました。終わった後は兄とお菓子の拾い合いをしていました、
うん。
あと、究極超人 R は大好きです。
あ、うちの高校の自動落下性射出装置の話です。
そうですね、はい、うん、ガトリングガンですね、
ガトリングガン、
はいはい。長文乱文失礼しました、はい。続きは次のメールにてお送りさせていただきます。
いやー、聞き込んでいらっしゃいます ね、
そうですね、
ありがたいですね、はい、嬉しいですね。まあ、あの 最初からねガーディアンに苦戦しながらとかね書いてますからね、
はい、もう、そうですね、
タクティクオスオーが好きなんですね。
うん、お好きなんでしょうねきっとね。
いや、もう必ずやりますから、はい、楽しみにしていただければと思いますけれども、
は
い、
そうですね、まあね、タクティクスオーガーのことを語り始めるとね、この2人うるさいですからね、
長いしうるさいですからね、
面倒くさいですよ、
はい、TRPG よりもちょっとあれになっちゃうかもしれない、
はいはい、もう片っぽは自慢始めるしねもう片っぽは片っぽでまた自慢始めるしね、もうそんなんですから。
いやいやいや、まあ、はい、結構ね、うん、アイドルゲームの話もね、プレステとかプレステ2の話もしてくださって、うん、あの時はねもうファミコンで終始してしまって、うん、なかなかねその先に進めませんでしたけども、
そうですね、
またねスーファミ以降のそういうタレントアイドルゲームの話をしてもいいかもしれないですね、う
ん。実はねゲームの話ちゃんとやったのってこのあたりぐらいまででしたからね
だから冒頭に言いましたけど、やっぱりねあのゲーム趣味、うん、カテゴリーにいる以上はねちょっと頑張ってゲームの話もしないとね追い出されますから、ちょっとそこはね、はい、やっていきましょう。はい、で網走出身ということでね、
はい、
あのいやマスターのお菓子巻きがねあの、うん、出任せじゃなかったってことは証明されましたね、
うん、そうですよ、はい、
北海道で割とメジャーなお菓子巻き、はい、はい、なるほどな、
そうなんです、
ありがとうございます、はい。じゃあ後半の方もお伺いし、はいはい、させていただきますか。
わ、はい、かりました、
お願いします、
はい。じゃ あ、 あの前回の続きいきますね、
はい。
地下4階、放射冷却の凄さは、住んでみないとわからないですね、
うん。
これはねなかなかあの南の人にはね、
うん、分からないでしょう、
はい。で、夜テレビを見ていると水道凍結の注意が出るのは北海道ならではだと思います。
これ僕知らないんだけどな、出るんですか、テロップかなんかで出るの。
出ます出ます出ます。今晩は水道の凍結に注意してくださいっていうテロップで出るんですよ。
北東北でも出ないのに、すごいな、うん、すいません。
まあね、最近はねやっぱりあの家の断熱性能が上がったんでね、うんうんうん、なかなか出なくなりましたけど、うんうん、それでもやっぱりね年間に1回2回は出ます
ね。そうですか、
ほ
う、
はい、
なるほど、
はい。で、次ですが、はい、外部コントローラー、あ、そうですね、この時は外部コントローラーの話でした、
うんうん、そうですね、はい、
はい。で外部コントローラーの思い出といえば、最近なのですがリサイクルショップで280円で手に入れたジョイカードマーク2があります。
安っ、
いい買い物してますね。ハチスケがついているモデルです。
ハチスケって単語が懐かしいね。もうね。
そうですね。はい。で、連射機能も良いのですが、一番良いのが純正と違い、コントローラーから出ている配線が上に出ているのがとてもやりやすかったです。
ああ、なるほど。
ああ、
うん、確かにね。
そうかもしれないね。
純正だと横っちょについてますからね。
そうですそうです。
しかも
横っちょですね。
右と左でついてる場所逆じゃないですか。
うん、逆です逆です。
あれね、微妙に気になるんですよね。
うん、
気になる人には。
うん、そうですね、
だからね、いましたよ、やっぱりいつも痛恨でやりたがるやつとかね、
あ、
そういう癖があるんですよ。
はい、マイク好きなやつとかも見ました
よね。そうそうそう、マイクでね、うん、そう、もう常にね、うん、バンゲリングベイでね、敵機呼び出すっていうね、
なんかね、わーわー言うやつとかいますよね。
そうそうそう、ドラえもんとかね、
はい、
そう、全裸の伝説も確かなんかマイクじゃなきゃ倒せない敵がいたりしてね。
ああ、ポルスボイスかな。
そうそう、
あ、ポルスボイスは別にマイクじゃなくても倒せるけど、
うん、なんかね、そうそうそう、はい、
で、あの、この方ですね、はいはい、あのロックマンについてもちょっとお話しいただいてまして、
うん、はいはい、
私はメタルマン派でしたと。
お、僕と一緒じゃないですか、
はいはい、で、ファミコン以降のコントローラー話も楽しみにしております。
ありがとうございます。
いす、はい、で、地下5階ですね、はい、私も閣下と同じような時期に F1 をよく見ていて、最近の F1 には疎かったのですが、うんうん、今回は本当に面白かったです。
お、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、閣下の受けの姿勢とマスターの博識、とても勉強になりました。小林カムイ選手が活躍したのに今不遇な状況も理解できました。
うん、いや、
そうなんですよ、
マスターの語る回でしたよ、ね、ちょっとレア回になっちゃってるかもしれない、ね、はい、
もう二度とないと思います。
いやいやいや、そんなことないですよこれからもバンバンマスターの得意ジャンルいきますんで、は
い
は
い、
よろしくお
願いします。僕はあの楽をしていきたいと思います。
いやいやいやいや、はい、F1 回は、ね、評判がいいんですよ。
あ、そうですか。
うん、実はねレビューの方でも F1 回すごいっていうね、はい、評価をいただいてまして、
はいはい、
まあね、本当になんかマスターの回ばかりがこう褒められるので、うん、とてもちょっと、
ね、
嫉妬に駆られてますけど、
ね、これもひとえに私のおかげです
なるほど、
はい、
じゃあ次行きましょう。
そんなことはないですけどねはい、まあまあ、じゃあ次、
はい、お願いします、
はい、地下6階ですね、
はい、
私はカンコレは全くしないのですが、鹿島さんは魅力的ですね、
うん、
やっぱりそうなんだね、
うんうんうん、
やっぱりあの子のあのこう記号的なものっていうのはやはりこう、
うん、
ね、
引きつけるものがあるんだと思いますよ。
心をどっかキュッと掴むところもあるんですね、うんうんうん、やっぱりね、
はい、
はい、で、神崎蘭子さん、うん、闇の間さんと間違うのも無理ないですね、
僕のことですね、
人気になるのも分かります。
はいはい
はい、で、後半の同人会の話は勉強になりました、
うん、
私は最近オタク的な趣味に目覚めまして、うん、お、最近なんですか。
最近
で、最近地方、福岡と書いてですね、うんうんうん、福岡の、同人イベントに買い物に行くのですが、うん、多くは人気キャラ、おそ松さんとかの、はいはい、ステッカーやキーホルダーが多く、うん、はっきり言って版権料を払ってしかるべきなものばかりが頒布されていました。
なるほど、
この辺ね、もやっとするっていう話をしましたね。
そう話しましたね、
はい、で、詳しい友人に聞くと地方の方がその傾向は顕著みたいです。
あ、なるほど、
目が届かないってことなんですかね。
どうなん、あるかもしれない、
はい、で、昔の同人界隈を知らないのですが、お二人のお話を聞いて、あくまで消費者の立場なのですが、著作者の寛容な態度に反して良くない方向に向かっているのかもしれませんね、
うんうん、
ということです、
はい、
で、本当に面白い話ばかりなので感想が長くなってしまって申し訳ありません。いえいえ、乱文、あ、長文乱文失礼いたしました、
はい、
今回追いついたので次回は簡潔に感想を送りたいと思います
いえいえいえ、
別に長くてもいいんですよね。
いえ、もう全く構わないですよ、はい、
はい、で、これからも配信楽しみにしておりますということでした。
いや、もう本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ここまでね聞き込んでいただけると本当に、うん、いや、なんかやっててよかったなとしみじみ思うんですけれども ね、はい、まあ本当になんていうんですかね、最後の話ですけど、うん、著作者ね、本当にね、うん、寛容な態度の中である種豊穣なね、そういう二次創作の世界ってやっぱ育ってきた部分があるんだけれども、はいはい、やっぱりそこのね、自分たちはそういう風に、まあ、ある種の多めに見てもらっているんだっていう感覚はね、忘れちゃいけないんだろうなと思いますよね、うん、そこはね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり私もね、メジャーなコンテンツではないにしろある種のオリジナルなものを作ったりする立場にあるんでね、まあ、二次創作そのものはもちろん嬉しいところもあるんだけれども、うん、一方でね、やっぱり趣味じゃなくて仕事でやってるって側面もどうしてもありますからね、うん、常にそういうドライな視点っていうのはやっぱりそういう原作者の人ももちろん持ってるってことはね、うん、やっぱり忘れちゃいけないだろうなと思いますけどね。
そうですね、僕なんかもツイッターとかでね、受けを狙って例えば漫画の一コマをちょっと、
うんうん、
ネットで探してきて、うん、キー張りしてね、
はいはいはい、
ツイッターに貼ったりしますけど、
うん、
本来はペケですからね。
そうそうそうなんです、
うんうん、
まあ、私もそれはよくやるんですけどね、うん、まあそういうグレーなねところがだんだんね、本当にだんだん、まあ、世知辛いっていう言い方もちょっと違うのかなとは思いますけれどもね、だんだん厳しくなってるところはあるんでね、
うん、
まあでもね、 このポッドキャストはなかなかね、緩い世界でございますので、はい、まあまり肩肘張らずにね、勝元さんか。
勝元さん。
はい、はい、これからも楽しんで聞いていただければと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい。はい、というわけで、本日も、愚者の宮殿閉店のお時間でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
マスターは TRPG は遊んだことはないとおっしゃってましたけれども、
そうですね、
今日お話の途中でログアウトちょっと読んでたなんてことをおっしゃってましたね。
はいはい、読んでました。はい、
うんうんうん、当時のログアウトはどんなのが載ってましたっけ。
あのですね、なんて言ったらいいのかな、こう RPG なんですけど、
うん、
それこそあのキャラクターを作りましてね、
はいはいはい、
で例えばストレングスがいくらとか、
うんうんうん、
そういうパラメーターを自分で振って、
うんうん、
でこういう行動の時はこうするよっていうのを、まあ、チェック入れたりした、うんうん、まあ、シートをですね、
うん、
送るんですよ、郵便で。
あったあったありました。
うん、でそうすると、
うんうんうん、
そのキャラクターであるそのシナリオの冒険をやってくれるんですよ。
そうですね。
でそれがその冒険の結果が、うん、そのあれ1ヶ月とかかかったかな、もっとかかったかな、
うん、
こうプリントアウトされたものが繰り返されてくるんですよね。
はいはいはいはい、ありましたね、プレイバイメールってやつかな。
うん、はい、で、うん、成績優秀者とか うんうん、そういう人たちはその雑誌に実際に次の号に載ったりするんですよね。
そうそうそう、
誰それさんのキャラパーティーが生き残りましたとか、
うん、その何を持って帰りましたとか、活躍著しい、ね、人はね、そうやって紹介されていいなと思いましたよね。うん、
でそれを友達に教えてもらって自分もやりたくて買い出したんですよね。
うんうんうん、ああ、それがきっかけで逆に
そうなんです、
ログアウトを読み始めた。
そうです。で、確かねプリンセスメーカーのね漫画が載ってたりとか。
ああ、なんか、うん、覚えてますよ。
主人公というかね、女の子の名前がプリメーラでね、う
ん、はいはいはいはい、はい、
車の名前が随分ついてましたけど、
はい、ありましたね。
で、うん、そんなのを読んだりとかね、あとやっぱり、はいはいはい、まあ、さっきも言いましたけどリプレイがね結構載ってたんで、うん、
はいはいはい、
うん、でね覚えてるのがね、なんかそのシステムの名前とか覚えてないんだけど、リプレイで、はいはい、なんかね猫人間みたいな、
うんうんうんうん、
フェルゼンティっていう種族の猫人間が出てくる、
はいはいはい、
その TRPG があって、
うんうんうん、
しかもなんかそのなんか変なね薬とか使えるんですよ。
うんうんうんうん、
でなんかその戦闘中にその薬を飲むとなんかのパラメータが上がるとか、
そうそうそう、
なんかそういうすごい怪しいシステムのゲームがあって、
おそらくねファンタズムアドベンチャーっていうやつだと思いますよ。
あ、そうですか。
結構ね世界観が独特で、まあ、うん、ファンタジーをベースにしつつもね SF チックな要素もあったりして、うん、さっきみたいなそういう、うん、薬でちょっとこうパラメーターが急に変わったりとか、うん、というね、うん、独特の世界観があったんでね、私もなんとなく印象に残ってますけどね。
だからね、うん、そのリプレイの中でね、なんというジャンキーパーティーかっこ笑いっていうねセリフがあってねそれ非常に覚えてますね。
まあある種のね、はい、リプレイでねうちはネタっていうのは一つのキーワードになるんだけれども、
う
ん、まあこれはまたちょっと機会を改めてね、
そうですね、
お話ししたいですけど、なんとも言えない和気あいあいとした空気があってね、はい、それはそれで本当に魅力的なんですよね。
うん、
うんうんうん、
まあね、TRPG については、
はい、
まあ、僕も知らないこと多いですし、
いえいえ、
まあ、さっきもちょっと言いましたけどね、いろいろその、ルールというか、それごとのね特徴とか違いとかね、うんうん、そういうのもまあ聞いてみたいところあるんで、
そうですね、
またねよければジダラクサイさんにもまた、
そうですね、
お越しいただいてね。
いやいやいや、ジダラクサイさんまたお越しいただいて、はい、そのあたりの話もまたね、はい、機会を改めてやっていきたいと思いますけどもね。
そうですね、今日はねきっとね彼消化不良だと思うんで、
いやー、はい、そうでしょうもうまだまだ語らせてくれとあると思いますんで ね、いやいや、どんどん私も引き出していきますよ、
は
い、
うん、まあ、じゃあね今回はこの辺ということで、はい、
そうですね、じゃあまた、はい、次回 TRPG 会もお楽しみということで、まあ、来週はまた違うテーマになるかとは思いますけれども ね、
うんうん、
はい、じゃあまた引き続きね今後ともご視聴いただければ、幸いでございます。
はい、
はい、ということでここまでお送りいたしましたのは私ことカッカと、
私ことハニワでございました。
はい、ご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
おっさん2人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからのメッセージを募集しております。メッセージはブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスおよび番組ツイッターにてお受けしています。番組メールアドレスはfoolpalace@gmail.com foolpalace@gmail.com 番組ツイッターはfool_palace fool_palace となっております。皆さんからのお便りお待ちしております。